江口勝のキョンキョン京都。あ、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2022年令和4年5月の放送になります。毎月1回京都三条ラジオカフェさん FM 舞鶴さんの方で放送していただいてます江口勝のキョンキョン京都でございますが、本日も名古屋の方からリモート放送でお送りさせていただいております。なかなか京都のね、三条ラジオカフェさんのサテライトスタジオに5回もう2年してませんからね。ね、そろそろ行かないと顔忘れられちゃうんじゃないかなと思いますんですけど、まあ、声の、このお話ですからね、まあ、いいんじゃないかなと思ったらするわけなんですけど、はい。まあ、そんなことでございますが、まあ、京都ね、先日もちょっとテレビをちらっと見てたりなんかしたら、京都って中華料理屋さんが、ね、多いんですね。僕はあんまり知らなかったんですよ。てか気づかなかったのかな。やっぱり食べるもの、僕京都に行くといろんなものを食べさせていただくんですが、中華料理を食べた記憶っていうのが浜村さんで食べたっていう記憶がありますね。これはなぜかと言いますとですね、僕の父親の親父ですよ、おじいさんですよ、が、まあ、大阪行った時に浜村さんが美味しいというね、話を子供心に聞かせていただきまして、分かってないんですよ、当時僕が子供なんで。でだけどそれも後になってうちの親父から教えてもらったっていう話だったんですけど、その浜村さんが京都にあるっていうことでね、食べさせていただいたチャーハンが美味しい、焼き飯ですよ、大阪でいうと焼き飯でございますが、食べさせていただいたね、何度か立ち寄らせていただいた、駅前にあるんですよね、はい、京都駅前に何度か立ち寄らせていただいておりますが、はい、まあ、そんなことでございますが、町中華ね、いや本当にこれは思うんですけど、京都にお住まいの方、周辺の方はやっぱりこう町の中華を食べることが多いのかなと思ってからするんですけど、僕らどうしてもこの外部の人間と、よそ者の人間といいますか、京都に住んでるわけではないので、なんかこう京都行くと京都らしいご飯を食べたいとかね、やっぱそういうものを考えたりするので、あまりこう興味がなかったってわけじゃないんですけど、関心とかなかったんですけど、テレビを見させていただいて、ね、こんなにいっぱいお料理、ね、中華料理屋さんがあったらちょっと入ってみようかなとちょっと思ったりかしたんですね今回は、まあ、そんな京都の街でございますが、たまに行っております。はい、だから今回は京都の街ではなくてですね、海の京都の話をしようかなと思ったりするんですけど、はい、ね、舞鶴にもたまに行っております。ね、お忍びで言っておりますので、どこ行ったあそこ行ったっていうのは後でやって話をいつもしていただいてるんですけど、今回はですね、五郎ヶ岳公園、五郎スカイタワーね、これはね一回行ってみたいなとずっと思ってたんですし、もちろん行ってくださいって言うよって話もお聞きしてたりなんかしたんですが、近畿百景の第1位と言われてるんですね。ですから1位はとりあえず行かなきゃいけないかなと、いうことで思いましてですね、いや、いつも行くというのは舞鶴行くといつも雨なんですよ、僕の場合なんか雨が多くて、ほんでやっぱりこう展望台っていうか登っても景色がね綺麗に見えないじゃないですか、雲かかってたり雨降ってたりすると、まあ情緒あるのかもしれませんですが、ただできるだけ綺麗な景色をやっぱり見たいということで、こう天気がいい日にね、今回は行くことができましたもんですから、登らせていただきましたよ、300円払ってですね。展望台の高さ 28.2m、これ海抜が 325m、 非常に高い山になるんですね、で360度、海と山と大自然が見えるという場所でございますが、下の駐車場からこう見た時は、ね、西舞鶴の方の景色があんまり見えなかったんですよ、見えないのかな多分、と思うんですけどね、まあ、スカイタワー登るとこう360度かな絶景でございますから見えるわけですけど、あれは夜夜景を見るといいのかなと思ったりするわけですけど、ただこのやっぱり昼間の時間っていうのはこう海が景色が綺麗に見えたりしますし、こう舞鶴湾っていうね、海がこう入り組んでるわけじゃないとは思うんですが、ね、こう少し日本海側でも中へ入ってるというかね、まあ港町だったりかするので、ね、 それがこう見ることができたんですが、非常に、ね、景色が良かったなと思いますし、もちろんあの舞鶴、ね、赤レンガ倉庫であり、田辺城跡であったり、ね、自衛隊の場所であったり、トレトレセンター行ったりとか、ねいろんなところをこう回らせていただいた。もしね、もちろんこう京都三条路は城下部さん、あれから FM 舞鶴さんの方でも、まあ、こうやって放送していただいている縁がありまして、ね、舞鶴の地でこうゲストで行かせていただいて、ね、サテライトっていうかこうねラポートですよ。あちらの方で公開録音というか公開、ね、生放送出させていただくと思いますし、ね、いろいろとこうご縁ができた関係でですね、行くことを思って行くはやっぱりこうね海の京都のこういろんな街をねこう回ってくるのも楽しいなと思ってまして、でその中で行ってないところがね五郎ヶ岳公園と五郎ヶ岳スカイタワー登ってないので、ぜひ今回という形で登らせていただいたんですが、この海という話になってくると一つだけこうつながっていくことがあって、舞鶴引き上げ記念館、こちらにね今回ちょっと初めて、行ってくることができました。はい、なんかこう行けなかったっていうわけじゃないんですけど、この町から少し離れた場所なんですね、こちらっていうのは。ねこの引き上げ記念館、もちろん引き上げという言葉になってくるんですが、引き上げ桟橋ですかね、こちらが1945年、昭和20年、第二次世界大戦の後、ね、戦争に行かれた方々が、この引き上げの港にね、帰ってこられるということで、66万人余りの方が、この、ね、引き上げを港にこう、日本に戻ってこられた。1万6千人の方の遺骨を迎え入れたという場所でございます。これは、引き上げという場所に関しては、日本中あちらこちらとあったんですが、この舞鶴というね舞鶴のこの引き上げ桟橋が一番長かったんですね。13年というね戦後13年この引き上げという場所で、引き上げの場所というかこの、ね、港といいますか橋でね、たくさんの方をこう迎え入れたという形だったりするんですが、いやでもね思うんですけど、僕は子供の頃に岸壁の母、岸壁の妻なの双葉百合子さんのね、歌を聞いたことがあります。子供の頃ですよ。でも子供の頃なので、その戦争の話はもちろん学校で勉強で、ね、聞いてたりなんかして、教えてもらったりなんかして、誰なんかしたんですけど、その状況っていうのは僕は戦争を体験してないので実感が湧かなかったと言いますか、だったんですけど、まあ、年を重ねて、やっぱりこう、学習能力がついたと言いますか、ね、やっぱりこう、見させていただくことになって、ね、すごくこう、感慨深いものが ありますね。ユネスコ世界記憶遺産に登録された。平成27年10月10日にね、ユネスコ世界記録遺産に登録されたわけでございますが、その場所にこう行っていろいろとこうね、しびれで留意された人々の、ね、体験、それから描いた家族へ書いた手紙、それからまあ展示物を見させていただいて、なんか今の時代ではちょっと考えられないような状態じゃないですか、当時っていうのは。まあ、戦争もね、今もこうね、ロシアの方でね、まあ、ちょっといろいろ問題が出てたんですけど、なんかこうその国に行ってね留意されて、ね、戦後こう過酷な労働してきたというか方々ね、日本に帰ってこられて、ね、よかったなと思うんですけどね、でもその歴史というのをねこう改めて見させていただいて、感じましたですね。すごく何とも言えないね、本当に今の時代 SNS とかねテレビとかも本当にこう恵まれた時代だ来てるよなと思うし、だから当時ね僕はその時代に生きてたら本当に大変な時代に自分は遭遇してたのかなっていうふうに思ったりするんですけど、ね、それを考えるとまあ僕は本当に今幸せなのかなと思いますよね。そんなことをねこうやっぱり忘れちゃいけないことね、これはね記憶ね遺産として残していかなきゃいけないということでございますけど、引き上げはね桟橋も行ってきましたですよ。はいね、なんかこう、なんていうのかな、やっぱり今の時代だからこそこう 伝えておかなきゃいけないこと、伝えていかなきゃいけないことっていうのを改めてこう実感するような場所だったですね。はい、ね、さらっとこうアンケートを書かせていただきました。行ったということで一応書いといたりなんかしたんですけど、はい、ですから、まあ、もしね時間があればまたこう行ってみたい、ね、もし、あの時こうなんか見逃しちゃったよなっていうのがあったらまたそういうのを見てみたいなと思ってますし、まあね、ビデオとか映像とか流れてたんでもし時間があればゆっくり見ていってたりなんかしたらいいなと思ったりなんかしたんですけどね、そういったことを今回ね感じましたですね。はい、まあ、話はこう変わりますが、僕は9月からノクターンセカンド、ね、秋のツアーに出ます。3年ぶりでございますけど、ね、今年の春のツアーも少しやらせていただいたんですが、この新型コロナの影響でこう2年3年、ね、3年ぶりになるわけですけど、ライブ活動がほとんどできなかったというか音楽活動できなかったわけでございますけど、なんかこうね、いろんな方にこうご支援いただきまして、関係者の方々にご協力いただきまして、メンバーの方にも力をお借りしましてですね、なんとこう計画をさせていただいたんですが、この9月の17日土曜日からですが、福島県の郡山でね、クラブシャープラインさんでライブがございます。これがスタートになりましてですね、2ヶ月間で9本ね、地元名古屋ではやるんですけど、名古屋だけじゃなくて、まあ、どちらかというと東北、それから関東方面、それから北信越、それから中京圏名古屋、ね、あれから京都という形でライブをやらせていただくというね、私だったりするんですが、9月はですね、17日が福島県の郡山、24日土曜日が横浜、リットでございますが、25日名古屋タイトロープ、ね、24、25と連続でございまして、横浜から名古屋の方に移動して、ライブをやらなきゃいけないということだったりするんですが、はい、で10月は9日に東京、それから10月16日が川崎、10月29日が京都、アフタービートさんの方でライブがございますんで、まあ、京都の方々もしよろしければそっちの方に足を運んでいただければと思ったりするわけなんですが、ね、11月5日が名古屋ですね、またありますね。11月はあとは、長野県の松本と新潟県の上越がございますんで、こちらの方にもライブが終わります。はい、こんな9本ライブがございますが、非常にこう楽しみにさせていただいております。ね、メンバーも新しく変わりまして、まあ、僕はベーシストでございますけど、僕以外のメンバーが41人メンバーチェンジという異常事態でございますが、そんなんで、活動としては7年目だったりかするんですけどね、87本ライブをやってきましたが、ね、これから先またね、どこまでやれるかってわからなかったのがするんですけど、まあそんなライブがありますんで、もしよろしければ、京都方面ね、10月29日土曜日、京都アフタービートの方で、ね、アフタービートさんの方でライブがございますんで、ぜひともご参加いただければと思ったかしております。毎月1回のことでございますが、ね、本当に8月お休みはなかったんで、なかなかね、本当に多忙な毎日でございますけど、その中で時間を作って、半日だけ仕事やって、2時間、3時間体開けてという、そんな状態で、いつもね、あちらこちらと行かせていただいたりするんですけど、まあ、そんなことでございます。1回のラジオを撮るのもなかなかこう大変でございましてですね、まあ、そんな状況でございますが、はい、まあ、何とかできる限り続けていきたいなと思ったりしております。もちろん皆さんの前でまたね、いろんな演奏ができればなと思ったりしておりますんで、はい、そんなことでございます。また来月10月になりますね。あっという間にこう今年が過ぎ去っていくのかなと思ったりするんですが、また来月頑張ってやりたいなと思ったりしております。お相手は、ゆうじまさる、マーフィーでした。